明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
離婚はいけませんよ。6月はね、旧約聖書の結婚の話をずっとね、
ずっと聞いてきました。今日は新約聖書からですね。
そうですね、
はい。
新約聖書の中で美しい結婚の話といいますと、まあいろいろあるんですけれども、まあ今日はちょっと趣を変えまして、
はい、
イエス様が、離婚についての教えをなさっているところを取り上げましょうか。
はいはい、
横浜中央教会の立石です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いいたします。
そういうわけで、
はい、
今日は結婚カウンセラーとして非常に、
はい、
名高い奈美子さんにですね、
はい、
近頃の夫婦の危機についてどのようなカウンセリングしておられるかをインタビューします。
私ね、ほら結婚式先生指揮されるでしょ、
はい、
制約あるでしょ、
はい、
この制約の言葉、これやっぱり忘れがちになるんじゃないかな。
制約っていうのはね、誓いの言葉をね、約束の言葉を誓うことなんですけどね、
だけどほら二人で約束するんじゃなくって、神様の前にこうね、私はトライアングルって言うんですけど、
はいはいはい、
だけどね、忘れちゃって、
なるほど、
しばらくこう年数が立つと、
うん、
なんかお互いの嫌なとこばっかりがね、目についたりして。
でその結婚相談所をなさって
たの、そんな
ナミコさんが、結婚カウンセリングをやっておられる
と
よく知ってるんだけども、
そんな
実は、
はい、
離婚カウンセリングというか、
そうですね、
離婚の、いろんなのこと、
緊迫した状況とかっていうのは、
うん、
前ありましたね。
ぜひそこを聞きたい。
うん、でもやっぱりそれは決定的ではなくて、女性が悩むっていうことですよね。
男だって悩むでしょ。
でも男性は聞いたことないです。私女性から聞いたことあります。
なるほど。女性の方が奈美子さんのところ行って、実はこうなのよ。
もう本当に随分前ですけどね。
うん、
でも気持ち、そのやっぱりそういうことは本当にもそこの方しかわからない思いがあるわけですから。やっぱその気持ちに寄り添って、で、いろいろ思いやりを持ってお話を伺うというのも大事かなと思いましたね。
抽象的なこと言っても全然わかんないんだけれど、具体的にこんなことがあったのよなんてことは ね難しいんです。
でもね、すごく結婚って大事だなと思ったのは、そのご家庭のいろんな状況が動くっていくと、お子さんが何人かとか、ご主人の仕事が途中で何か、難しくなって収入がどうとか、そういうことといろいろこう絡んでくるのね。
うん、
すごい現実問題 ね、
うん、そうね、
生活のね。で、そういうことと、また健康状態とか、
うん、
いろんなことがこう絡み合ってって、うん、こうなんかうまくいかない、ぎくしゃくするとか、で、そういう時に、やっぱ自立できないっていうか、依存的な状況になるとね、ものすごくやっぱり苦しくなるみたい。お母さんお父さんとか言ってお家に帰っちゃったりしたら大変ですもんね。
熟年がそんなことやるかね。
うん、
僕が逆にね、はい、女の人の気持ちで、ね、聞きたいのは、女の人はその最後のまでやっぱり我慢するわけじゃない。でもそれ以上我慢できない、プチンと切れるっていう時の、その何か、
どう
なきっかけとなるのは
何なんでしょうね。そうですね。
ある一言の言葉がね、最後のプッチンとなったという話聞くじゃない？
実際的にこう、出した言葉で、
だからそういった言葉ってのは何だろうかな。
結婚の時によく、結婚する前にお互いの家族たちいますよね、自分たちが育って大切にしている、その人たちを悪く言ってはいけませんよねっていうのをアドバイスする方ありますね。それをこう言われちゃうとすごく辛くなって、私のことだけじゃなくてみたいになっちゃったり、それも大きいかなって思ったり、でも、どうでしょうね。でも最終的にその離婚だっていう時、
僕はね、一つ一つに共通した何か要素があるとは思わなくて、全部が全部ね、全てのケースが独特なケースなんだろうと思う。その人たちにしかわからない、
100組あれば、
ただ全部100組あれば100組違うんだけれども、お互いにわがまま、
わがままね。私のまま。私の思い通りにしてほしい。
わがままなのよ。要するにね。
でも人間は
相手のことを思いやる。
人だから、どうしてもわがままなんですよ。本性としてそういうのある。
そりゃそう
ですね。そこからいかに、こうやっぱり生活をお互い人間関係やっていくわけですから。
私がどうしたら幸せになるかってことは誰でも考える。
あ、はい、うん、でも
ね、相手をどうしたら幸せにしてあげられるかっていう ね、
そうね、
この発想の転換してもらわないと夫婦ってなってい
け
ない。
そうですね。でもどうしてもわがままになっちゃいますね。
相手を、はい、幸せにするためにはどうしたらいいか。
もう一つはそのわがままで結構ね、言葉としては美しくて、あなたのためを思ってこうしてるのみたいな、そういう言い方になっちゃったりすることもありますよね。
でも自分のこと考えてるね。
そうそうなっちゃうっていう。
で、折り入って相談があるんだけど、
うん、
奈美子さん、うちの神さんにさ、
うん、
あなたね、もっと亭主を大事にしなきゃいけないとこう、説教してみて。
もう本当に大事にしてるっていうお話を聞いてます。
でもそれはね、
うん、
私の好みに合った大事にされ方じゃないと困るな。
そういう時に人ってみんな自分のやっぱり価値観だから、前ねお話聞いて、なんかね、お父さんも私を大好きとか、お母さんクラシック大好きとか、
うん、
そういうなんかすごいこう価値観の違いなんかなると、お互いにお休みだってクラシックコンサートもたしようみたいになっちゃって、
は
あ、なんかね、
接点がなかなかない ね、 ね、
うんうん、
でもやっぱりね、この離婚というのはなぜいけないかというと、うん、さっきね、奈美子さん言った通り、うん、神様の前で誓約したことだからなんですよ。
そうなんですよ。だから夫も妻も自分と相手だけじゃなくて、神様にお約束したことを守り通しなさいっていうね、うん、死が二人を分かすまでなんですもんね。
それにね、
うん、
もう一つはね、直接的な具体的なことはもっとあってね、
はい、
子供がえらい迷惑を受けるわけ。
あ、そうですよね。子供たちって絶対そうしてほしくないわけだから。
うん。もっともそうじゃない、ドメスティックバイオレンスやるような人はね、子供の方が先にね、早く離婚しなさいというケースもあるかもしれないけど、うんうん、普通の場合にはね、親の離婚ってのはすんごい子供にね、傷つけちゃうんだよね。
そうですよね。そうですよね。
聖書の中ではね、うん、イエス様はなぜ離婚してはいけないかっていうね、
うん、
ことを教えるのにね、うん、こういう理由をおっしゃるんですよ、
はい、
神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、
うん、これが結婚式の時に牧師先生が宣言されますよね、
うん、
夫婦となることを宣言します。神が合わせたものを、ね、
うんうん、
離してはいけない
言うんですけれどもね、うんうん、まあそのイエス様のこの理由付けというものはですね、うん、
はい、
夫婦というものは神が結び合わせたものなんだ、
はい、
うん、で、うん、ここのところで、そうかしら、でもそうじゃないケースだってあるんじゃないんですかとこうね。
あ、そういうことはないですよね。でもね、実際どの夫婦も神様が合わせたんですよね。
そうだろうか。例えば昔だったらさ、うん、親の借金の肩にね、しょうがないから泣く泣く結婚させられたとかね、略奪結婚とかね。もっと昔で言うならばね、戦争に負けた方がしょうがないからね、奴隷として結婚させられたなんとか、まあ、しょっちゅうあるわけですよ。で、聖書はね、というよりもイエス様は、そういう個々の、
うん、
人間的な要素での結婚ってことは当然考えた上でね、
はい、
それでもイエス様はこういうね、ストレートにね、原理原則論をおっしゃるんですよ。
うん、
たとえどのような、不幸な結婚、いろんなもの世の中にあるかもしれないんだから、そうじゃない、例外的なこういうものでしょう、こういうものもあるでしょうということを我々は言いたいんだけれども、
うん、
でも、イエス様は一本勝負でいかれるんですよ。ただね、公式な神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。
うん、
あなたの結婚の場合には、実はあなたが結婚式の時にね、
うん、
同意していなかったんだから、だから離婚してもいいよとか、そういうことはね、教えない。
ああ、そうですよね。
これはね、うんうん、この、なんていうかね、原理原則だけでこうね、世の中を渡っていこうなんてのは、私たち自体にはもうほとんど不可能なんだけど、
うんうんうん、
イエス様は、たとえ私たちの罪の中にあるその結婚の実際のあり方ということについてね、考えるんじゃなくて、やはり原理原則、これが日本の、じゃなくては結婚の本当のね、あり方だとこ、うん、
なるほど。
僕は逆にそういう点でね、
うん、
神が結び合わせてくださったもの、
うんうん
うん、ここのところで私たち一人一人がね、反省しなければならないんだ。
でも実際にそれでもね、実際に本当にお辛くて、うん、そしてもう本当にその方たちだけしかわからない事情の中で、うん、別々に暮らすっていう事態になる方だってありますでしょ。
それはあるでしょう ね。
でその時にもそこに神様のお働きがあるんでしょうね。
うん、そうだね。うん、あ、思い出した。急に肺炎の話になるけど、うん、JR の中でさ、
はい、
JR がロチェスターと結婚しようとするときに、結婚式の場で、この結婚に、意義があるものをここで名乗り出よって、ほら、有名な場面があるじゃない。うん、その時にさ、うん、意義が出るんだよね。それがJR のクライマックスのところの面白いところなんだけどさ、この結婚に正当なる理由を持って異議を唱える者あらば、うん、今ここにて、唱えるべし、さもなくば、両人の、別の機会にこのことを持ち出して、両人の平和を破ってはならないってね。
ありますよね。
うん。これやっぱりね、その歴史的な背景があってね、
うん、
親の借金でしょうがないから無理やりね、結婚させられる、その女が最後の土壇場のその場所でね、私はこの結婚をね、自分の意思ではないっていうことを言って、そしてどうするかというと、修道院に囲まれるんですよ。領主から無理やりにね、結婚させられる娘が、教会の方が力があるという、まあそういう時代の前提ですけれどもね、その時に、ノーと言ってね、実は私は親の借金のためにもう泣く泣くここにいるけれども、うん、私の意思ではないと言って、
うん、
修道院に逃げていくケースがある。
なるほど、
うん、だそういう時代背景でね、ジェーンアっていうのも読んでみるとね、あ、なるほどな、女性がこういうこともあったんだなってわかるけれどもね、
うん、
でも聖書のね、神が結び合わせてくださらなければ、実は私たちの結婚はなかったんだと、こう思う、うん、そこが非常に重要だよね。
そうですね。これから特に結婚を選び取ろうとする方たちに、ね、心にこう刻んで。
うん。うん、まあ今の人はね、やっぱり自分の意思でこの人を選んだと思うだろうけれどもね、うん、その、この人と結婚しようと思う、その意思の背後に、やっぱり神様が結び合わせてくださったというね、
うん、
この謙遜な気持ちがあったら絶対に離れないと思う。うん。と、結婚三十何年の私はしみじみと今反省しております。
はい。はい。それではプレゼントです。今週はこのぶっつけ本番の番組 CD をお申し込みの方にもれなく差し上げます。ただ、7月分です。これからね、聞いていただく7月分の番組 CD を漏れなく差し上げます。
どうやって作るの？それ、
あ、これからですね、はい
はい、どこに申し込んだらいいですか？
はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。それから福井の並みキャンプ、
はい、
だんだんだんだんお申し込み増えてきました。7月の、そうですね、7、8日まで受け付けますので、どうぞあなたもお申し込みください。8月の14日から16日の2泊3日、YMCA の東山荘で開きます。第33回です。テーマは、ほっとできるあなたの居場所、イエス様に出会った人たち。お話は泉教会の小堀昇牧師です。はい。費用は2万1000円です。
2万1000円ね。はい、総勢30名ぐらいですかね。
はい。
はい。
はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。今月は結婚について、学んでまいりました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。